第一列王記の9章です。今日でソロモンの生涯が全部終わります。一節です。ソロモンが主の宮と王宮およびソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成したとき、主はかつてギブオンで彼に現れたときのようにソロモンに再び現れた。ソロモンが王となってから、ほぼ25年が経ちました。そして父ダビデから受け継いだ最も大きな事業、神殿建設の事業がすべて終わりました。いや、父ダビデ以前からですね、モーセを通して与えられていた神様の約束が連綿と受け継がれて、そして預言者たちの心で温められて、そして今ようやくソロモンを通してこの神の家、主が共に住まわれるところが建てられたわけなんです。そして神殿奉献式があった。これを前回読みました。数えきれないほどの生贄を捧げ、栄光の雲が神殿に満ちて暗くなり、そしてソロモンが祭壇の前で長い祈りを捧げ、イスラエルの民も本当に高揚し、そしてお祝いを捧げたわけです。で、今一人になった時に主が語ってくださったと。で、私たちも多くの祝福があり、他の人たちと一緒にいるということも大切なんですけれども、一人になって、その時に主が静かに語ってくださる、その時が実は最も大切な時であるかもしれません。で、ギブオンで主が現れた時のようにとありますけれども、覚えてますね。あなたの願うものがあれば言いなさい。それを叶えようと主がギブオンでお語りになって、そこで知恵をソロモンが求めて、その知恵が与えられたわけなんですね。で、同じように主が現れてくださいました。主は彼に仰せられた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえまでもここに置くために建てたこの宮を聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。このように主が祈りを聞いてくださいました。宮に主をお入れするのではなくて、ご自分の名をそこに置くとイエス神が言われたのですから、どうかこの宮に向かって祈るときにその祈りを聞いてください。特に罪を犯したときに、主に私たちが立ち返るならばその罪を許してくださいと祈ったんですね。これを聞こうと神が言われて、そしてこの宮を聖別した。単なる建物ではなくなったよと。主の身に属する建物、他の建物から分かたれた建物になったよと神が言ってくださいました。で、次に4節。あなたがあなたの父ダビデが歩んだように、全き心と正しさを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことをその全てそのまま実行し、私の掟と定めを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれないと言って約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に永遠に確立しよう。で、これは父ダビデがソロモンに教えた言葉です。モーセの律法から離れてはいけないよと。また主ご自身がギブオンで教えられたこと、そしてソロモン自身も神殿奉献祭において民に奨励したことです。従順になることによって初めてダビデに神が与えられた、つまりダビデの王座からその人が絶えないということを私は実現するよとおっしゃってくださってるんですが、次からは不従順の時にはどうなるのかって話をされます。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなた方に授けた私の命令と私の掟とを守らず、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地の表からイスラエルを立ち、 私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。この宮も廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者も皆驚いてささやき、なぜ主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうと言うであろう。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から自分たちの先祖を連れ出した彼らの神主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだというようになる。主がここでご自分の言葉がこの宮よりももっと大切なんだということを教えておられるわけですね。宮が滅ぼされるよと、御言葉、私の命令に聞き従わないならば、その宮が大事なのではなく、主の命令に聞き従うことが大事なんだよと。でこれは実は神殿の構造が建て終わったその直後に主が6章の12節で語りかけてくださって、やはり同じことを言われて、私の掟の歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むならば、こういうふうに注意深くですね、御言葉にこそその命のもといがあるんだよと教えられたわけです。でもなんでこの祝祭の直後に、奉献をした直後にもう早速滅びるという否定的なことを語らなければならなかったのか、ね、ここ大事ですね。主は人のうちにあるすべてのものを知っておられるんです。もし私たちがその神殿奉献祭に参加しているとするでしょう、 しましょうよ。そして、ソロモンがあれだけ素晴らしい長い祈りを捧げて、まさかこのソロモンが主の掟から離れるっていうことは想像ができなかったと思うんですね。こんなに情熱的に祈りを捧げたのだから、この神殿は安泰であろうと考えたと思うんですけれども、しかし主は私たちの心、霊の深みにまで探られるわけです。で実はソロモンの心の中でここで大きな変化が起こっていたんですね。それに対するイエス様の主の警告でありました。で私たち、神の警告が出た時には警告として受け止めましょう。なぜかというと、その時は私にはあまり関係ないって思っちゃうんですよね。で関係ないと思って、でも神様の方が私たちより賢いんですよ。神様の方が私たちより知ってるんですよ。警告をするっていうことは警告する理由がある、根拠があるんですね。ですからそれを聞いていくと、使徒パウロが立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいって言ったんです。立っているものは倒れないように気をつけなさいって言われたんじゃないです。立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。今の言葉は第一コリントの10章の12節ですが、でソロモンの心の中で起こっていたのは達成感です。達成感。イスラエルの歴史において神殿が建てられたという、大きな一括りができたんです。この分岐点がやってきた。もうここである意味で完成した、国としてこうほぼ完全に整えられたわけなんですね。で完成したのだから、もうそれ以上何もすることがないではないかと言ったらそうではなくて、その完成した状態を維持しなければいけないわけなんです。主が彼らの間に住まわれるためには、確かにモーセによって与えられた神の命令に従う、これが必要になってくるわけなんです。でそのモーセの命令というのが、モーセによって与えられた神の命令というのは、正義とか公正とか憐れみというそういうものなんですね。でこれが 大きな目に見える事業の中でその部分が見えなくなっていく傾向があり、全てが終わったということで、で次にどこに行けばいいのかということも、まあ、ソロモンはある意味で見えなくなり、けれども今神が強制されて正されて、あなたは私の命令を守りなさいと言われたわけなんです。同じように私たちが霊的な継続的な成長が必要になってきます。ペテロが第二の手紙で1章の5節から11節、ちょっと長いんですけれども、とても大事な話をしていますが、こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。これらを備えてないものは、つまりこの努力をしない、成長へ向かってない人ですよ、は近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。ですから兄弟たちをますます熱心に、あなた方の召されたことと選ばれたことを確かなものとしなさいと。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。このようにあなた方は私たちの主であり救い主でありイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられる。これ大事ですね。かろうじて恵み、天国に入った、神様の国に入ったと、ギリギリセーフとかじゃなくて豊かに入ることができるよということです。でこれをこれからソロモンはしていかなければいけなかったんですが、徐々に次第にこの霊的な営みを鈍化、鈍くさせていきます。妥協を少しずつ始めていくんです。11節、ソロモンの王ヒラムがソロモンの要請に応じて杉の木材、もみの木材および金をソロモンに用立てたので、ソロモン王はガリラヤの地方の20の町をヒラムに与えた。しかしヒラムがツロからやってきて、ソロモンが彼に与えた町々を見たが、それは彼の気に入らなかった。それで神、彼は兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですかと言った。そのためこれらの町々はカブルの町と、カブルの地と呼ばれた。今日もそうである。ヒラムは王に金120タラントを送っていた。ヒラムとの間に契約を結んでいました。覚えてますか？ヒラムがソロモンに杉の木を与え、また切り倒す、木を切り倒す職人も与えました。その代わりソロモンは労務者に対し賃金を払い、またヒラムの一族にも食料を与えたと。で、これが契約の内容なんですが、ヒラムはさらにソロモンに金を与えたわけです。120タラント1タラントが34キロなので4080キロ、相当な額ですね。で、私金相場、金の価格で検索で調べて、今かなり急上昇してるんですけれども、金相場がですね、まあ5000円だとしますね。1グラムが5000円です。204億円です。ですね。この今の120タラントだけで。で、それに対して、ガリラヤの20の町をヒラムに与えたと。ヒラム気に入らなかったんでね、これカブルって、何ですかこれはって意味ですね。で、ガリラヤってですね、なんて言ったらいいかな、豊かなんですけども、豊かで綺麗なところなんですが、簡単に言うと、田舎なんですよ。新約の時代もエルサレムのユダヤの地方の人からは見下げられていたわけですが、そこからキリストが現れたわけですね。で、このソロモンを見てると、なんか少し計算が働いてるかなっていうのがあるんですね。ちょっと商売上手、よく言えば、悪ければしたたかだなと言えると思うんです。ダビデの真実な行いとちょっと比べたかもしれませんね。で、次ご覧ください。ソロモン王は役務者を徴用して次のような事業をした。 彼は主の宮と自分の宮殿とミロとエルサレムの城壁、ハツォルとメギドとゲゼルを建設した。エジプトの王パロはかつて登ってきてゲゼルを攻め取り、これを火で焼き、この町に住んでいたカナン人を殺し、ソロモンの妻である自分の娘に結婚の贈り物としてこれを与えていたので、ソロモンはこのゲゼルを再建した。またシモベテホロンとバーラテおよびこの地のアラノにあるタデモル、ソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のための町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものを建設したということで、このここで何やってるかって言ったら、軍事的に強められる防衛ですよ。軍事的な要塞を事業として起こしてきた。主の宮と宮殿、ミロというのは何ていうかな、壁なんですけれども、この、まあ、戦いからだから城壁とは違うんですよね。城壁っぽく見えます。だけどその建物を守るための壁ですね。そしてハツォルとメギドとゲゼルで、これを倉庫の町々、戦車のための町々、騎兵のための町々、覚えてますか？イスラエル旅行行かれた方々、ハツォルとメギドで見ましたよね。倉庫があり、また戦車のための馬の解剖機も見ましたよね。覚えてますか？それが今ソロモンが行ったことであるわけです。で、これは人間の国が国として成り立つためには必要なものですね。防衛ですけれども必要なものです。けれども聖書のストーリーはこのソロモンの建てた国は人の国よりも神の国なんだっていうところが大事になってきて、それでソロモンが神により頼むことによって安全が保障されていかなければならないわけなんです。それを作ること自体は正しいかもしれないけれども、それにより頼んでいく可能性っていうのは十分に出てくる誘惑となり得るものなわけです。で、事実次の章を読んだらそれがもう完全にそのソロモンが予的になってしまった姿を見ます。まあ、これを私たちの生活に当てはめれば、定期預金を組む、投資をする、生命保険に入る、健康診断を受ける、家の戸締まりも大切でしょう。でもこれらのものにより頼んではいけない。主が安全を与えてくださるという信仰を保っているかどうかなわけなんです。イスラエル旅行でガイドの方と話す時間が非常に長かったんですけれども、今回もですねキャンセルがたくさん起こったそうですね。まあ、たくさんのこのグループを持っていらっしゃいますから。でもクリスチャンの団体はキャンセルが起こらないんです。なかなか起こらない。他のグループは起こるんですね。ガザ戦争があったじゃないですか、11月でしたっけかですね。でもそれでも起こらない。で、私たちもそれでやめようと思ったメンバーはいないですね。まず一人もいなかった。で、こういうふうに私は話したんですよ、ガイドさんに。クリスチャンは仮にイスラエルで死んでも光栄だと思ってるからって、そのまま天国行けるじゃんっていうのがどこかにありますよって話したんですね。ここで分かるんですね。どちらにより頼んでるかなんですよ。神により頼むか、そうでもちろん旅行保険入りましたよ。特に団長ですから責任問題ですからね、自己管理としてね入るわけですけれども、それにより頼むわけではないわけなんですね。で、次にイスラエル人でないエモリ人、ヘテ人、ペリチ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が成立することのできなかった人々の後を継いでこの地に生き残った彼らの子孫をソロモンは奴隷の区域に徴用した。今日もそうである。 しかしソロモンはイスラエル人を奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の家来であり、隊長であり、補佐官であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。ソロモンの工事を監督する者の長は550人であって、工事に携わる民を指揮していた。で、この列王記の著者はですね、やはり意図的に書いてるんです。聖絶することのできなかったっていうふうに言ってるんですね。これヨシュア記のところですよ。覚えてますか？で、その人たちを徴用したと、区域に徴用したとあります。これ何がいけないかというと、四式でこれ同じことやってたんですよ。聖絶せずに、その追い出す、追い払うことなしに、区域にこの貸すだけであって、まあ使えるかなっていうのがあったんでしょうね。区域に貸すだけであって成立しなかったと、まあ、ここにも妥協があるかなと思うんですね。で、次にパロの娘がダビデの町から彼女のために建てた家に登ってきた時、ソロモンはミロを建てた。ソロモンは主のために建てた祭壇の上に1年に3度全焼の生贄と和解の生贄を捧げ、また主の前にある壇で香を焚いた。彼は宮を完成した。まあ、ここでね、壇で香を焚いたってありますけども、おそらくはこの祭司を介してですね、やったんだと思いますね。もし 王が直接行ったらこれ罰せられますから、祭司を介したと思うんですけれども、ここでこのパロの娘のための、家をですね建てていると。で、前回ですね、学びましたよね。覚えてますか？宮殿のところに高級を作ってですね、本当に神殿の隣のところにこのパロの娘のための家を作ったわけなんです。部屋を作ったわけなんですよ。で、私はここを読むといつも不気味なんですね。エジプトの娘とイスラエルの王が結婚していること自体が腑に落ちないというか、まずいんじゃないのっていうふうに思うわけなんですね。で、事実は後で、これ自体は神様は罪だとかっていうふうにおっしゃってないんですけれども、妥協のきっかけになっていく。で、かつソロモンは礼拝を守ってるんですよ。ここが大事ですね。礼拝をやめてないんですよ。だから同じ、表向きは同じ霊的な生活をしてるんです。でも生活がどんどん変わっていってるんです。で、次に、またソロモンはエドムの地の足の海の、これ足っていうのは航海のことですね、岸辺にあるエラテに近いエツヨンゲベルに船団を設けた。この船団にヒラムは自分のしもべであり、海に詳しい水夫たちをソロモンのしもべたちと一緒に送り込んだ。彼らはオフィルに行き、そこから420タラントの金を取って、これをソロモン王のもとに持ってきた。このエラテというのが今のイスラエルの南端の町エイラットのところにあると考えられています。航海が見えるところですか。で、そこからはエジプトも見えるし、ヨルダンも見えるし、サウジアラビアも見えるわけですけれども、三菱の自動車がたくさん並んでました。私が以前行った時はですね、だって分かりますよね、日本からの輸入って言ったらもうあそこですよ。あそこがあるかないかで、すごい小さな、本当にちょこっとした、何キロなんですかね、もう 数キロしかないですよね、この本当にこの海岸線がね。そういうところが貿易港になってるわけですが、昔もそうだったんです。で、エツヨンゲベル、なんだっけ、さっきのエツヨンゲベルというのが、おそらくはこのヨルダンの赤羽ですね。ヨルダンの方もその本当に短い、この航海のところのところにあるこの赤羽がですね、貿易港になってるんですけれども、そこであろうと考えられますが、で、ヒラムはツロ、地中海の方ですよね。ヒラムはこっちの方に船団を向けてくれたんです。これすごい話なんです。地中海ではこれツロというとものすごい強いこの支配権を持ってた。エゼキエル書にね、それが詳しく載っていますけれども、国際、都市国家と言われます、まあ、今のシンガポールみたいな感じですね。都市国家といって小さな 町なんですが、もうその力といったらもう強大ですよ。今のドバイみたいな感じかな、まあ、あのシンガポール以上ですね、ドバイみたいな感じですね。もう本当に力を持ってたわけです。で、地中海というのは、お庭ですよ、自分たちのですね。それだけ船に、また貿易、国際貿易、世界貿易に長けていた人たちです。で、それを今度はソロモンは南に、そのヒラムとの契約がありますから、まさにもう友好関係ですよね、彼らとはね。だからもう本当にあの運命共同体のようにですね、でヒラムもそこに船団のプロジェクトを作ってですね、それでオフィルというのは、南アラビア半島の南とか言われてるし、北アフリカとも言われてるし、あとインドとかっていう人もいるらしいんですけれども、いわゆるこの下の方に行って、あの分かりますか、この紅海のずっと下のところですよ、少なくてもね。でそっちの方で金が取れるところがあり、420タラント、まあ、今日のところに、ね、金がすごいたくさん出てきますね。金だらけですけども、420タラント14280キロをソロモンのところに持ってきたわけです。はい、そして次の話に続くんですが、時にシェバの女王が主の名に関連してソロモンの名声を伝え聞き、難問を持って彼を試そうとしてやってきたと。でこのシェバが午前の礼拝でお話ししましたように、このイエメンのあたりにあった国で、香料とか希少な材木、金銀で有名な地域であって、また女王もこの出てきたですね、という記録もあります。でヒラムの船団が行き来してたので、シェバの女王がその噂を聞きつけたと考えられます。でも主の名に関連してということで、ソロモンの名前が伝わったというよりも主の名が伝わったということですね。でヒラム自身も主の名は褒むべきかな、主は褒むべきかなってソロモンに会った時に話してるんですよ。彼もですね、かなり証を受けている、そのダビデを通してヤーウェの名を知っていた、この方は優れているっていうことはよく知っていたわけなんですね。で今こうやってシェバの女王が来ている、そしてこれからシェバの女王がソロモンを褒めるわけですけれども、これはモーセを通して神が約束してくださったことの成就になります。申命記の26章の18節と19節、今日主はこう明言された、あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神主の聖なる民となる。イスラエルが高く上げられて、賛美と名声と栄光が与えられる。これによって主がイスラエルを聖なる民とすると聖別してくださった。まさにこれが今起こっているわけです。彼女は非常に大勢の有力者たちを引き、ラクダにバルサム油と非常に多くの金および宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると、心にあったすべてのことを彼に質問した。まあ、有力者が大勢率いられているということで、おそらくこれは世界貿易の取り決め、重要な取り決めをこのシェバとイスラエルの間で行おうと思ったと思うんですけれども、まあそれでもやはり彼女の関心事は霊的なものであって、主の御名についてだったんですね。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。王が分からなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンのすべての知恵と、彼が建てた宮殿と、その食卓の料理、列席の家来たちを従者たちが仕えている態度とその服装、彼の検釈官たち及び彼が主の宮で捧げた全書の生贄を見て、息も止まるばかりだったと。大事なのはここで知恵を聞いた後に富があるわけですね。この宮殿の中身とか食卓であるとか生贄とかですね。でこれが主がソロモンに与えられた 祈りの答えだったんです。まず知恵を与えてくださった、そしてその後に富を与えると約束された。だから女王はですね、やはり主であるというふうに思ったんですよ。6節、彼女は王に言った。私が国であなたの業績とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまではそのことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかに勝っています。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちはなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできる家来たちはあなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたをつかせられたあなたの神主は褒むべきかな。主はイスラエルを常しえに愛しておられるので、あなたを王とし公正と正義とを行わせられるのです、と。午前礼拝で学びましたね。ソロモンがイスラエルの王座に就いたのはソロモン この何ですか、素性や能力ではなくて主ご自身だと。覚えてますか。アドニアが王権を取ろうとしたんですよ、ダビデの息子ので、バテシバの子ですよ。だからちょっとこの、見下げられてるっていうか、で目立たない子だったので、それで、このユアブとかイブヤタルまでが彼の方になびいたわけですよね。でも主が選ばれたんです、ソロモン。でソロモンを主が喜ばれたのが、イスラエルを常しえに愛していると。彼の別名はエディデアですね。ナタンがつけました。主に愛されたものという意味です。だからなんでこんなに優れているのか。主が愛しているからです。これ以外に理由がなかったんですね。そしてシェバの女王は正しいことを言ってます。ここで公正と正義とを行わせられるのです、と。国の繁栄と公正と正義というのをきちんと一緒にして話していると。ソロモンの知性に特徴がこの正義であった、公正であった。箴言の14章の34節に、正義は国を高め、罪は国民を恥ずかしめると。ソロモンは箴言の中でまたこうも言ってます。29章の4節、王は正義によって国を建てる、しかし重税を取り立てる者は国を滅ぼす、なんですね。残念ながらですね、これ次回学びますが、次回といっても再来週になりますけれども、重税を取り立てていたであろうと思われる形跡ですね。彼の 晩年の時、この時には彼はそれやっていたと考えられるんですが、で次に、彼女は120タラントの金と非常にたくさんのバルサム油と宝石と王に送った。シェバの女王がソロモンに送ったほどに多くのバルサム油は二度と入ってこなかった。オフィルから金を積んできたヒラムの船団も非常に多くの白檀の木材と宝石をオフィルから運んできた。王はこの白檀の木材で主の宮と王宮の柱を作り、歌うたいたちのために盾ごとと従弦のことを作った。今日までこのような白檀の木材が入ってきたこともなく、誰もこのようなものを見たこともなかった。ソロモン王はその豊かさに相応したものをシェバの女王に与えたが、それ以外にも彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻って行ったの。贈り物交換しています。聖書が西洋の書物だっていうのは、聖書を読めば読むほど間違ってるっていうのがよくわかりますよね。贈り物交換、日本人大好きです。お中元とかですね。日本人だけじゃないですよ。実は中国の人も韓国の人も好きですしですね。でハワイからね、前私所沢いたんですけども、必ずね、なんだっけ、あれコーヒー、粉コーヒーか、教会のみんなにこう牧師を渡すわけですよ。もうハワイも東洋の人がたくさんいますから、彼自身も日系の人ですし、だからそれに近い文化を持っていましたね。当時そこにいる人たちはですね、それに近い文化を持っているんですけれども、でここで強調されているのは、こんなに入ってきたことなかったと。 これが強調されています。つまり今この ソロモンの治世において絶頂の話をしているわけですよ。こんなことはなかったって言って、でここからなんです。ですか？ここから次の14節から霊的妥協の雪崩落ちるようなですね、霊的な妥協をこう見ていくようになります。成功しているとき、祝福されているとき、絶頂のときっていうのは一番危険なんですね。ここまでヒラムもまたシェバウの女王も異邦人の王がこれ主がなさっていることなんだと告白しているわけであって、これは全部主のものなんですね。でもソロモンはこの栄華を自分のもののように使っていくようになります。これは14節から29節までの間にあって、そしてもうこれはまずいということが11章の中で起こります。1年にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった。この他に交易商人から得たもの、貿易商人の商いで得たもの、アラビアのすべての王たちおよびその地の総督たちからのものがあった。22トン6440キロ、666ですね。1グラム500円だとしたら1132億2000万円ぐらいです。でこの恐ろしいのは数字なんですよ。666なんです。でこれ聞いたら黙示録の13章を思い出す人が多いと思います。こう書いてあります。13章の17節18節、またその刻印すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。そこに知恵がある。白のある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666なんですね。この6という数字を聖書の中で見ていきますと、人間を指している。でしかもこの7、神の数字である7から1つ足りないこの6で人間なんですが、神なしの人間って言ったらいいでしょうか。これが出ている。例えばゴリアテ、第一サムエルの17章に出てくるゴリアテはその背が6キュビット半で、槍の穂先が600シェケルあるんですね。で彼はこの自分の武力を誇っていた。それに対して私は主の名によってお前に立ち向かうのだと言ったのがダビデであります。主の名によるのか武力によるのか人間の力、その物理的な力によるのかという戦いがあのエラの谷で起こった戦いなわけですけれども、そこで6がよく使われた。そして反キリストの体制も人間的には優れているわけなんです。でも神なしの優れたと言っている人間、なんていうかな、人間賛美ですね、なんて言ったらいいでしょうか。神なしの人間の世界ですね。でこれが666が表している、まあ言い方変えたら高慢な世界ですね。サタンの国と言ってもいいでしょうか。反キリストの体制ができたら、ある意味でこの後期のソロモンの体制に似てるかもしれません。え、大患難、あの患難時期なんじゃないですか。でも平和とか繁栄とか、まるで神が与えたかのような輝きを持っているかもしれません。でこの 反キリストを褒めたたえるんですね、その人たちが、そこにいる人たちがね。で今度はサタンも褒めたたえていくんですよ彼らは。第一コリントの11章の14節で、サタンでさえ光の御使いに変装するって書いてますね。で次に、ソロモン王は延べ金で大盾200を作り、その大盾1個に600シェケルの金を使った。また延べ金で、盾300を作り、その盾1個に3ミナの金を使った。王はそれらをレバノンの森の宮殿に置いた。レバノンの森の宮殿のところにはこのように武器を貯蔵し、しかも金で作られていたから、実際の戦闘というよりも、象徴的な存在ですね。だから力と富を誇っていたわけなんです。で次に、王は大きな象牙の王座を作り、それに 純粋な金をかぶせた。その王座には6つの段があり、王座の背には子牛の頭があり、座席の 両側に肘掛けがあり、その肘掛けの脇には2頭のおじしが立っていた。また12頭のおじしが6つの段の両側に立っていた。このようなものはどの王国でも作られた試しがなかったと、この王権を表すんですね。おじしっていうのはしばしばですね、ユダの獅子っていうのが出てきますけれども、それをこの取り付けました。全部金で作ってます。ソロモン王が飲み物に用いる金器は皆金であった。レバノンの森の宮殿にあった器物も全て純金であって、銀のものではなかった。銀はソロモンの時代には価値あるものとみなされていなかった。王は海にヒラムの仙台の丘タルシシュの仙台を持っており、3年に一度タルシシュの仙台が金銀象牙猿クジャクを運んできたからである。聖書では猿っていう言葉ね、ほとんど出てこないんですけども、ここ出てきますね。それだけもう全然このイスラエルの地域とは無縁のですね、動物だったんですけれども、タルシシュ、これは地中海の方の先端です。スペインの北部にあったのではないかと言われていますが、ヨナ書のですね、ヨナがタルシシュまでってその地の果てだったんです。当時はね、そこまでがその遠くに行ける限界だったんです。つまり北側の国際貿易と南側オフィルへの国際貿易のどちらも展開させていくという、もう巨大な帝国的なですね、動き方をソロモンは行っています。で次に、その前にちょっとお話ししたいのが、金の装飾自体、これは実は天のエルサレムって金で輝いてるんですよね。でそこはガラスのようだって書いてます。どういう意味かって言ったら、純金であまりにも純粋だからガラスのように透き通ってるって言うんですよ。それが天のエルサレム、黙示録の21章に書いてありますが、そして土台石は宝石が使われています。門が真珠であります。だからこれ自体がなんか悪いということじゃなくて、神の栄光の輝きがそういうものであるわけですね。そして神の栄光を反映させていく人間もその都の中に預かる特権に預かって、その都の中に預かっていくことになるんですけれども、神のように神に似たものにされていくという約束が聖書の中にはあるんです。でもですね、同じように神のようになろうと、同じようにじゃないですね、言葉は同じですけれども、神のようになろうとした人物はいますよね。誰ですか？サタンですよ。神の形として作られ、キリストに似たものになっていくということと、その神のようになる、真似をするというサタンの働きとの違いって、一言で言うと何か分かりますか？服従従順であります。これがキリストに似たものにされていく、キリスト者に与えられている証明です、飯です。 の反面、サタンは何の従順もなしに神のようになる、つまり神になるという高慢、欲望があったわけなんです。これ大きいんですね。非常に大きな違いです。イエス様が今日午前にお話しましたよね。イエス様が神の栄光の本質の完全な現れであるというふうにですね、ヘブル人の手紙2章に書いてあるんですよ。じゃイエス様は内側ではどうなってたかということを披露しているのがヨハネによる福音書に書いてあって、私は父から離れては何もすることができない、父が言われたことを行い父の裁きを委ねられていて私はその裁きによって裁いているのだと一体しかなってるんですね。服従してる、完全に父の御心の中に入って、そしてこれ最後の週に入りましたけど、ゲッセマネの園においてはやはりあなたが願われる通りにと従順なんですよ。完全に委ね明け渡し、自分のものがないわけなんです。これがゼロなのがサタンなんです。ゼロなのに神のようになろうとするんですよですね。これが私たちが気をつけなければいけないことですね。気をつけなければいけない、何を思い出せばいいか、服従する、従順になる、権威を認めていく、神の権威を認めていくということであります。そしてソロモン王は富と知恵とにおいて地上のどの王よりも勝っていた。全世界のものは彼、神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとしてソロモンに謁見を求めた。ここまでは素晴らしいですけれども、彼らは各々の贈り物として銀の器、金の器、衣服、武器、バルサム油、馬、ラバなどを毎年決まって携えてきたと。これですね、イザヤ書の60章を読んでですね、確かにこれキリストを表しているわけなんですが、ソロモンの問題は次から出てきます。主が与えられている追加の富、知恵に続く富のみならず、さらに富を加えていく作業を始めてったんですね。新明記の17章にモーセが明確にイスラエルから王が出た時にはこれはするなとおっしゃった中の一つが17章の17節、自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。神は増やしてくださいましたけれども、彼は自分で増やしていったんですよ。つまり欲を出したということです。でね、興味深いのはぜひ、今週はね受難書ですから、その十字架の箇所を読めばいいんですけれども、もし時間があったら伝道者の書を読んでみてください。伝道者の書、知恵について知りたかったら箴言を読まれたらいいんですけども、伝道者の書はこの霊的に妥協を繰り返していったソロモンの哀れな姿が書いてあります。空の空、すべては虚しいという言葉が出ています。これだけやっているんですが、実は心の中はカラッカラだったんですよ。そしてソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台、騎兵12000人が彼のもとに集まった。そこで彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。王は銀をエルサレムで石のように持ち、杉の木を低地のイチジクグワの木のように大量に用いた。ソロモンの所有していた馬はエジプトとケベの輸出品であった。それは王の御用達が代価を払ってケベから手に入れたものであった。エジプトから買い上げられ輸入された戦車は銀600、馬は銀150であった。同様にヘテ人のすべての王もアラムの王たちも彼らの仲買で輸入したなんですね。これ戦車は1台につき3頭の馬が必要だったそうです。2頭の馬で引いてって1頭は補充の馬だったそうです。だ3頭必ずあった。つまり1400台の馬、戦車に対して4200頭の馬が あった。そしてこの戦車の町々をソロモンはさっき読みましたよね、作っていたと。で、馬がエジプトからの輸入品なんですよ。他のヘテ人とかラム人もそこから輸入してるんですけれども、ソロモンもそこから輸入し、自分のイスラエル人をそこまで派遣して仲買いさせてるわけです。バイヤーを送ってるわけですね。これやばいんですか。聖書に一貫しています。あるものは戦車を誇り、あるものは馬を誇るが、私は主の皆を誇ろうという詩編の言葉で、父ダビデもですね、確かアラムと戦った時でしょうか、アモンと戦った、ちょっと今はっきり覚えてませんけれども、馬があっちが戦車が行って戦って破ることができたんだけれども、馬を全部筋切ってるんですよ。100頭ぐらいしかちょこっとしか残してないんです。そのもっと前に行くと、ハツルという巨大なカナン人の町とヨシュアたちが戦った時も、神が馬の筋を切りなさいとこう言ってるんです。この馬というのは今で言ったらタンカーですよ、あの戦車ですよ、まさに戦車、またはもっとすごい、なんていうかな、わからないけれども、ハイテクですよ、ハイテクの、武器ですね、兵器です。これに頼るな、私の方が力があるんだ、私はこれらをコタンゴナに砕くよと。この証を持ってなければいけないのに、彼は世と同じになってしまったんです。で、さっき読んだ17章17節の手前、16節にこう書いてあります。王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主があなた方に言われた。わかりますか？エジプトに下っちゃいけないと、神様。もう二度とここに、あそこに行くんじゃないと。神様は言われていたわけなんですよね。そこで奴隷状態だったんです。二度と行くなと。言ったにもかかわらず、神様おっしゃったにもかかわらず行ったんですね。そして、ね、ここまでね、なんていうかな、量的な問題じゃないですか。金にしても別にそれ自体悪いものじゃないんですよね。銀にしてもそれ、あの、間違って、馬にしてもね、量的な問題なんですよね。まあ、次もそうかって言ったらそうかもしれませんけども、もうこれ以上は明らかにならないぐらい明らかな、違反ですよ。神への背きの罪をソロモンは犯します。ソロモン王はパロの娘の他に多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは、主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない。彼らもあなた方の中に入れてはならない。さもないと彼らは必ずあなたの心を転じて、彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのに、ソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と、300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。さっきの申命記の17章17節に、多くの妻を持ってはならない、心をそらせてはならない、全部ですね、馬という軍事力、金という富の力、そして女という領域で、全てソロモンが失敗したわけですね。女への欲望、ある注釈書にですね、こう書いてありました。面白いなと思った。もし一人の妻で満足できなかったら、ソロモンのように千人の女がいても満足できないだろう。事実だと思います。一人で満足できなかったら、じゃあ二人いたらいいか、三人いたらいいか、違うんだよ。千人だったら満足しないんだと。で、多くの妻だけではなくて、ここで外国人の女っていうのがまずいんですよ。神を敬う女だったら、神にあって生きていくことはできるんですけれども、他の神々を持っている女、これはその価値観を、神々を拝むようになってくるですね。多くの人が間違ってるんですけれども、私がその人をキリストに導きます。 ちょっと待てよって周りの人は分かってるんだけどね、ちょっと待てよってお前あなたがキリストに導くんじゃなくて、あなたがキリストを捨ててその人のやりたいことようにやっていくんじゃないの。だからパウロが信者と不信者の結婚は釣り合わないよと、あ、結婚って言ってないんですけどね、そこはね、区引きですね、釣り合わないよと言ってるわけですね。で、大事なのがですね、2章の終わりのところに書いてあって、ソロモンは彼女たちを愛して離れなかったと思う。離れないんですよ。愛しただけじゃなくて離れないんですよ。結びついちゃったんですね。で、コリントで不道徳の罪があったんですね。で、その時にパウロがこう言ったんです。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。ですか、体と心ちゃうでしょって世の中は言うんです。世間は言うんですよ。嘘です。一度肉体が交われば心が一つになります。というか、その一体感ができちゃうんです。だから神様は知恵を使いなさいと、この肉体の関係を持って結婚が完成するようにさせなさいと。つまり結婚するんですよ。けれどもそれを破ったら結局そこから離れなくなるよと。で、大事なのがですね、その後で主と交われば一つ霊となるっていうふうにパウロ言ったんですね。すごく大事なんです。交わりという領域が侵されちゃうんですよ、女と交わると。そのもちろん妻ね、あの結婚している妻とはもう全然問題ないんですけども、この男女の関係というのが実は神と信仰者の間の交わりに深く関わる部分でとっても似ていて、だからイスラエルのことを神は自分の妻であると呼び、教会をキリストの花嫁としてくださいました。この愛と営み、この愛の営みというか繊細な営みというのが、このすごくあのクリスチャンにとって大事になってくるわけですね。だから男女関係において誰と交わるかにおいて細心の注意を払わなければいけないということを神様はおっしゃっているわけなんです。でもソロモンはそれしなかった。ソロモンが年を取った時、4節、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、その彼の神主と全く一つになっていなかった。ソロモンはシドン人の神アシュタロテとアモン人のあの忌み嫌う忌むべきミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには主に従い通せなかった。当時ソロモンはモアブの忌むべきケムシとアモン人の忌むべきモレクのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。彼は外国人の自分のすべての妻のためにも同じようなことをしたので、彼女たちは自分たちの神々に香を焚き生贄を捧げた。大事なのはここでね、3節のところにあった心が転じたっていう。で、ここで4節でダビデの心とは違って彼の神主と全く一つになっていなかったと言っているところがとっても大事です。ソロモンは主を愛していなかったのか、愛してたんですよ、生贄捧げてたんですよ。さっきからね話してますけれども、同時に女を愛してたんです。女を愛してたから女の神々にも生贄を捧げてたんです。で、主と全く一つになってなかった。つまりこれは双心。双心です。ダビデの心と違ってって書いてますよね。ダビデの心だって双心だったんじゃないですかって疑問が出てくる人はいるかもしれません。失敗したじゃないですか、たくさんと。いいですか、もう一回言います。これ何回もね、あの学びでずっと話してるんですけども、もう一回言います。ダビデが罪や過ちを犯した後にどのように振る舞ったかを思い起こす。罪を悔いてるんです。これがソロモンとダビデの違いです。で、ダビデの生涯の終わり思い出すと、第一列王記の一章初めにありますよね。アビシャクという若い女の子がこのダビデを温めるためにあてがわれたんですよ。医学的にそういうふうにしてたんです。今の他のみたいなもんですよ。ですね。 でももちろん性的な関わりも当然出てくるわけですよ。でもそこで書いたのはダビデは彼女を知ることはなかったって書いてます。ダビデはもう捨てたんです、罪を。悔い改めたんです。悔いたんです。ダビデは泣きじゃくって自分が惨めになって罪を悲しんだ姿が詩編に書いてあります。ダビデの心は全く一つだったんです。それ何か、神の前に私は裸です、私は全部神に見られています、全部を明け渡します、ごめんなさい、間違えました。この親密な関係で、今土曜日に聖書の学びを特に今受難のところに入ってきてるんですけれども、やっぱりペテロとイスカリオとのユダの違いもそうなんです。ペテロもまっすぐでした。ペテロも裸でした。泣きじゃくりました。自分がイエス様知らないって言った時について、もう自分がもう本当に許せなくて、イエス様を知らないと言ったことに対するショックですよね。イスカリオとのユダは他人事のように罪のない人を売ってしまって、心が離れてるんですよ。これが全く一つになっているかそうじゃないかの違いになるんですね。で、もう一つ大事な言葉が6節にありました。従い通さなかったって言うんです。ソロモン従ったんです。十分従いました。偉いです。問題は従い通さなかった。最後ダメだった。どうですか、競争しててマラソン、ね、42.195 ですよね。42キロまで走った。そこでああやめた、1キロしか走らなかった、やめた、俺42キロも走ったんだぜ、ないんですよ、ね、つまり最後まで信仰を保ち続けるどうかなんです。ですから今からですね、いいですか、こういうふうに考えればいいです。終わりの日に自分が主の前に責められることなく立つことができるかどうかということを思いながら今を生きていくんです。そしたらやべえ、まだ処理してない問題があると思ったら処理すればいいんですよ、今ですね。今処理すればいいんです。こうやって生きていけば最後まで、例えば、ね、あと数十年生きるかもしれない、イエス様戻ってこなければ、最後までおじいさんになった時まで、おばあさんになった時までですね、イエス様の信仰を保っていることができるわけです。第2コリントの5章の10節にこう書いてます。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。ソロモンが行ったこと、具体的なことですけども、エルサレムの東にある山の上に高きところを築いたと。でオリーブ山のですね、南にですね、隣接する小さな山があるんですが、そこはつまずきの山と呼ばれています。つまずきの山、まさにこのソロモンが偶像のこの宮を建てた山だったんですね。で神々がアシュタロテはカナン人のこの女神で性愛の神ですね。でアモン人のあの忌むべきミルコムって、これケモシのことですね。あ、間違えた、モレクのことですね。でモアブ人がケモシです。忌むべきって書いてますね。何やったかっつったら、これ快楽の神なんですけども、何やったかっていうと子供を犠牲に捧げたんです。でこれも遺跡で見つかってますですか。忌むべきっていうのはそういう意味があるんです。でソロモンがまさか自分から進んでそれやったんじゃないんですよ。女たちがやってるから、まあ、男は女に弱いって言いますけれどもね、これ霊的にもそうなわけですよ。それ自分もやってったということなんですね。で9節、主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神主から移り変わったからである。主は2度も彼に現れ、このことについて他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、 彼は主の命令を守らなかったからである。 主は忍耐をもって二度も現れてくださいまして、くださいました。それでも今し、この彼は言うことを聞かなかった。それゆえ主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟と守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いてあなたの家来に与える。しかしあなたの父ダビデに免じて、あなたの存命中はそうしないが、あなたのこの手からそれを引き裂こう。ただし王国全部を引き裂くのではなく、私のしもべダビデと私が選んだエルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与えようと。はい、ダビデに対する神の約束、世継ぎの子において永遠の国を建てられるという約束は1代目の子ソロモンをしてモロクも無効になってしまった。王国は引き裂かれると。でもこれですね、ここでこのあのダビデに対する約束がなくなったって話じゃないっていうことが、その後の話を読んでいくと分かってくるんですね。なんとかしてダビデのゆえに、ダビデに免じていろいろあってですね、詩編の89編のこの30節以降にちゃんと書いてあります、このことについて。30節から34節までお読みしますと、89編、もしその子孫が私の教えを捨て私の定めのうちを歩かないならば、またもし彼らが私の掟を破り私の命令を守らないならば、私は杖を持って彼らの背きの罪を、鞭を持って彼らの咎を罰しよう。しかし私は恵みを彼からもぎ取らず、私の真実を偽らない。私は私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。このように、ダビデのゆえに、このダビデに約束したことは絶対に変えないよと。その間にその子孫で、このような掟を破ったら、無知を持って懲らしめるけれどもと。で、事実、新約聖書に入って、ガブリエルが、マリアにやってきて、この子に会ってダビデの王座が永遠に確立すると言われたんですね。ダビデに免じてという言葉が大事です。まず一つの部族を残そうということで、全く王国がそれ引き裂かれるということではなく、一つは残しとこうとダビデに免じて。同じですね、私たちに免じてだったら全く相続するものはなくなるかもしれませんが、キリストに免じて相続が与えられるんだよと。で、14節からこの神が裁きを始められる様子が書き記されています。こうして主はソロモンに敵対する者としてエドム人のハダデを起こされた。彼はエドムの王の子孫であった。ダビデがかつてエドムにいた頃、将軍ヨアブが戦死者を葬りに登ってきてエドムの男子を皆撃ち殺したことがあった。ヨアブは全イスラエルと共に6ヶ月の間そこにとどまり、エドムの男子を皆立ち滅ぼした。しかしその時ハダデは彼の父のしもべ数人のエドム人と逃げ去ってエジプトへ行った。当時ハダデは少年であった。彼らはミディアンを出立しパランに行き、パランから幾人かの従者を従えてエジプトへ行き、エジプトの王パロのところに行った。するとパロは彼に家を与え、食料をあてがい、さらに土地をも与えた。ハダデはパロにことのほか愛された。パロは自分の妻の妹、すなわち王妃タフペネスの妹を彼に妻として与えた。タフペネスの妹は彼に男の子ゲヌバテを産んだ。タフペネスはその子をパロの宮殿で育てた。ゲヌバテはパロの宮殿でパロの子供たちと一緒にいた。さてハダテはダビデが彼の先祖たちと共に眠ったこと、また将軍ヨアブも死んだことをエジプトで聞いた。ハダテがパロに、私を国へ帰らせてくださいと言うと、パロは彼に言った。あなたは私に何か不満があるのか、自分の国へ帰ることを求めるとは。すると答えた。違います、ただとにかく私を帰らせてください。ですか、これからイスラエルの王国の中での南側にある反逆者で、それが今見たところです。エドムからの反逆者、そして今度は北からの反逆者、この、シリアですね、アラムからの反逆者、そして最後に内側からの反逆者、内部から、これヤロブアムです。この3つが神の裁きの印として 現れてきます。でこの箇所を読むと私は、アメリカのことを思うんですね。2001年の同時多発テロですけれども、なぜ敵の攻撃を受けたのか、ソロモンと同じ罪を犯しているからなんですね。アメリカも当時のイスラエルと同じように世界に力を持っている国であります。でなんでその力によって世界が安定しているかと言いますと、もっぱらこの国が神を第一にしている時なんですね。私もアメリカに住んでいたので分かるんですが、そこだけがアメリカの頼りです。他のところ見たら日本の方がもっと優れてんじゃないのってね、思うことたくさんありますよ。けれどもかけがえのない財産がある。でアメリカの人たちがアメリカの国が好きになるその財産がある。それが神が一番ある、神を神としていくなんですよね。でそれを捨ててしまったらどうなるかって、もう根なし草ですよ。で攻撃を受けると同じように、この平和が平和でなくなっていく、不安定になっていくというのは、防備が悪かったのではなくて神を捨ててしまっているところにあるんですね。でさっきの話に戻しますと、このダビデの時、具体的にヨアブがエドム人を虐殺したっていう話がありますので、それに対する少年の時の、その持っていた、その少年の時に彼はね見たんですけれども、憎しみをですね、この肌でがずっと抱いていたわけです。でエジプトの王に寵愛されていたにもかかわらず、エジプトにエドムに戻っていったわけですね。でおそらくヤコブが長子の権利をエサウから奪ったということ、最初のことも彼は考えていたと思います。いたと思います。つまり、憎しみをこの抱いていた。でこのエドム人が憎しみを抱く、ユダヤ人に対して憎しみを募らせていく民族として聖書には出てきて、オバディア書のところでそれゆえに神がエドム人を滅ぼすという復讐する神であるということですね、書かれているんですね。で次23節で、神はまたソロモンに敵対する者としてエリアダの子レゾンを起こされた。彼は自分の主人ツォバの王ハダデエゼルの元から逃亡したものであった。ダビデがハダデエゼルの兵士たちを殺害した後、彼は人々を自分のところに集め略奪祭の隊長となった。彼らはダマスコに行ってそこに住み着き、ダマスコを支配した。彼はソロモンの生きている間ハダデの悪を行ってイスラエルに敵対しイスラエルを憎んだ。こうして彼はアラムを支配していた。彼はですね、このダビデがですね、ユーフラテスの流域の王ハダデエゼルと戦ったというのが第2サムエル記の8章にあります。でダビデがようやくのことで彼らを平定しました、その征服しましたが、そこから逃れてダマスコに拠点を置いた略奪隊がこのレゾンだったわけです。でこれが、列王記の時代のアラム、あるいはシリアの始まりになるわけです。ベンハダデとかハザエルですね、もうどんどん出てくるわけです。これからねイスラエルをいじめる国ですよ。ここからが始まりになります。でも最も深刻な、ね、エドムでもなくアラムでもなくですね、最も深刻な反逆者っていうのは内部ですよ。それが次からです。セレダの出のエフライム人ネバテの子ヤロブアムはソロモンの嫌いであった。彼の母の名はツェルアといいヤモメであった。ところが彼も王に反逆した。彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破り口を塞いでいた。ヤロブアムは主腕家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見て、ヨセフの家のすべての役務を管理させた。エフライム族だということですね、ヤロブアム。でこのミロを建てた時に用いられた役人のようですね。でそれの腕が認められたんですね、ソロモンに。そしてヨセフ家のすべての役務を任せたと エフライムとマナセ合わせてヨセフですよね、ヨセフ族の。それを任せると。で、彼の名前の意味、ヤロブアムは民が偉大になるようにっていう意味です。彼は大衆の人気を買う指導者、まあ日本語になってますね、ポピュリストってありますよね。なんて訳せばいいんですか、ポピュリストって。大衆主義者、わかんないけどもですね。ヤロブアムはそういう人でした。で、その頃ヤロブアムがエルサレムから出てくると、シロ人で、預言者であるアヒアが道で彼に会った。アヒアは新しい外套を着ていた。そして彼ら二人だけが野原にいた。アヒアは着ていた新しい外套をつかみ、それを十二切れに引き裂き、ヤロブアムに言った。十切れを取りなさい。イスラエルの神主はこう仰せられます。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える。しかし彼には一つの部族だけが残る。それは私のしもべダビデと、私がイスラエルの全部族の中から選んだ町エルサレムに免じてのことである。というのは、彼が私を捨て、シドン人の神アシュタロテやモアブ人の神ケモシュやアモン人の神ミルコムを拝み、彼の父ダビデのようには彼は私の見る目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道を歩まなかったからである。ね、ここまでしっかりと聞きました、ヤロバムは。しかし私は彼の手から王国全部は取り上げない。私が選び、私の命令と掟とを守った、私のしもべダビデに免じて、ソロモンが生きている間は彼を君主としておこう。しかし私は彼の子の手から王位を取り上げ、十部族をあなたに与える。彼の子には一つの部族を与える。それは私の名を置くために選んだ町エルサレムで、私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を保つためであると。このエルサレムでの業務を終えたヤロブアムがですね、この帰っていこうとしたんでしょうかね。エルサレムから出た時に、たっとこの城からですね、城って覚えてますか、あの主の幕屋があったところですよ、昔ですね。そしてそこからこのアヒアという人が出てきてですね、そしてこのデモンストレーションをやって、銃の、この10キロですね、着物の街灯の10キロを与えたと。で、先ほどの主がソロモンに仰せられたことと同じ内容をですね話しました。で、10しかないんですね。12部族なのに、あれ残り1つはどうなのかなっていう話になりますと、2つの解釈があってですね、歴代史の第2の11章の12節に、ソロモンの子レハブアムにユダとベニヤミンがついたって書いてあるんですよ。ベニヤミンもユダの他に、だからこれが一組となって一部族と数えられているのかという解釈と、もう一つはユダ部族はもともとソロモンの部族ですから、それはもう自分たちのものなわけですよ。それに加えて一部族は残しておくと、つまりベニヤミンのことですね、という解釈の二つがあります。ところでもっと複雑になっちゃうんですけれども、シメオン族、ユダの相続にまちまちがあったんですよね。で、第二歴代の15章と34章を見ますと、なぜかシメオンが北イスラエルにいることが書かれてるんですよ。どこかの時点でシメオンがもうやめたって言ってですね、あの北イスラエルの方に動いたのかなと思いますが、まあ、そういうちょっと複雑なものがあります。まあ、あの先ほどの2つの解釈のうちのどれかだと思いますが、37節、私があなたを召したなら、私は自分の望む通りに、あなたは自分の望む通りに王となり、イスラエルを治める王とならなければならない。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令等を守って、私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために立てたように、長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。このために私はダビデの子孫を苦しめる。しかしそれを永久に続けはしないとですね。裁きの器としてヤロブアムを用いられるんですが、興味深いことにその裁きの器をも神の命令に従って生きるんだったら祝福するよと、まあ、これも一時的なものですね。永久に続けはしないと言ってますから、裁きですから、このなんですか、ユダに対しての裁きはですね、一時的なものだと。でもすごいのはこの北イスラエルもですね、祝福するよと神様がおっしゃっておられます。 で次にソロモンはヤロブアムを殺そうとしたが、ヤロブアムは立ち去りエジプトに逃れ、エジプトの王シシャクのもとに行き、ソロモンが死ぬまでエジプトにいた。このヤロブアムが何らかの形で反逆したんでしょうね。でそれによってソロモンが、殺そうとしたと。でもヤロブアムですね、エジプトに逃れました。でシシャクというパロですけれども、これは後でね、レハブアム、ソロモンの子レハブアムの時にユダに攻め入ってくる、あの同じパロです。ソロモンのその他の業績、これでソロモンの生涯終わりますよ。彼の行ったすべてのこと、および彼の知恵、それはソロモンの業績の書に記されているではないか。ソロモンがエジプトで全イスラエルの王であった期間は40年であった。待って、ちょっと待って、ソロモンがエルサレムで、エジプトで言ってたよ。ソロモンがエルサレムで全イスラエルの王であった期間は40年であった。いいですね。はい。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、彼の父ダビデの町に葬られた。彼の子レハブアムが代わって王となったと。はい、これでソロモンの治世終わりますけれども、でこれからですね、このこういう業績があった。でダビデの町に葬られた。ね、続きます。で40年。で彼が統治を始めたのは20歳の頃ではないかと言われています。20歳の頃ということは足すと60歳ぐらいで死んでるんですよ。短いんです。第一列王の3章の14節で神様がソロモンに約束している言葉がありました。またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。歩んでなかったので長くならなかったんですね。残念な終わりです。主がここまで愛されたダビデの子であったのに、主を第一とするところから主の与えられたものを愛するものとなってしまった。すごい今大事な話をしてます。いいですか。主を第一として生きていたソロモンに、神はその求めていたものに加えて他の祝福を与えてくださったんです。ですね、イエス様言われました。神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。でもその加えて与えられるものを追い求めてしまったんです。でこれがイエス様が言われた思い煩いですね。心配してはいけませんと言われたところで覚えてますか。ソロモンも例えで出てくるんですよ。ユリの花を見てください。こんなに着飾っているものないでしょ。ソロモンの映画でさえこれほど綺麗に着飾っているものはありませんよ、なんですね。だから私たちが祝福を求めるのか、それとも祝福を与えられる方を求めるのか、いろんなことが祝福されてくると、この祝福の海の中で逆に神ご自身を見失う、迷子になってしまうということがあるんですね。これを気をつけなければいけない。で、私の命令を守りなさい。イエス様も私の命令を守りなさい、私の戒めを守っていれば私はあなたの友になるよとおっしゃってくださいました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に主よ、警告を感謝いたします。でこの警告が、関係のないものではなくて関係があるからこそ警告してくださっていることを感謝いたします。ソロモンが地獄に行ったのか天国に行ったのか、そういう話ではなくて、私たちがソロモンを見て、あなたへの健全な恐れを抱き、あなたがお前はこうなってはいけないんだよ、そのように教えてくださっていることをありがとうございます。 主よ、もう一度信仰の創始者であり完成者であられるイエスから目を離さない、これを具体的にまた深く実行できるように助けてください。お願いいたします。ここにいる兄弟姉妹にあなたの恵みと祝福がありますように。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。